大阪お笑いラジオ、どうもよろしくお願いします。高橋です。それですね、もう一人よろしくお願いします。
はい、お笑い塾塾長の高田です。よろしくお願いします。
お願いします。高田さん、はい、まあ、いきなりなんですけどね、うん、人と話すするときって、はい、趣味とかってどこまで伝えますか？
あ、難しい問題ですね、はい、よくこう散髪とかですね、なんか当たり障りのない話
しちゃうじゃないですか。はいはい、
僕一回ね、はい、お笑いの話になったんです、はいはい、誰好きですかって言われて、はい、町浦ピンクさんですって全く話が
攻めましたね
もうナチュラルに言ってしまいましたですぐ引っ込めましたけど
押し出さなかったですね、
はい、あ、これ伝わらないそりゃそうやろって話なんですけど、
まあ、なんでこんな話したかというと、はい、まあ、僕会社の後輩でですね、うん、まあ、それも後輩の女の子が趣味の話した時に、はい、私はまあ、うん、ほんまの趣味が高速道路が好きです。高速道路がもう立体になるほどなるほどもうすっごい興奮する。
それを見るのが好きって
見るのが大好きらしいんですよ、うん、走るんじゃなくても見るもんやと思ってて、
なるほど。
であと工場のそのライトアップ、ほう、あれもすごい好きっていうんですよ、うん、でもそれは絶対初対面の人には話さんって、
う
ん、
なるほど僕と違うんです
よ。だからちょっと違ってて、うん、で何言うのって言ったら、うん、映画ですって言う、
はい、
あ、そんなに映画好きなんや、うん、え、映画どれぐらい見に行ってんのって言ったらですね、うん、見に行ってないって言うんですよ。
あ、映画館
映画館で見に行かない、アマゾンプライムで見るとか
言う。あ、まあ、最近ね結構ありますからね、うん、
それ映画趣味って言えると、
うん、
ちなみにじゃあ自分のベスト5に映画入ってるのって聞いたんですよ、
はいはいはい、
入ってないって言うんですよ。
ファイブ
さ、はいはい、入れへんの、
5位ぐらいには入ってほしいですよ
ね。で、なんで言えへんのって聞いたんですよ、うんうん、盛り上がれへんし、うん、はって言われるのが嫌らしいんですよ。
ああ、なるほど、まあ、わからんでもない
から、わからんでもないけど、うん、まあ、僕もちょっとそれがあって、まあ、僕の趣味って、まあ、テニスとか、うん、お笑いとかもいろいろ、まあ、カフェ巡りとか好きなんですけど、お笑いって言った時に、うん、僕はやってると言わないんですよ。
なるほど、
決してお笑いが好きですって言うんですよ。
あ、そこにとどめてお
くなぜかっていうと、それ以上先行くと、うん、絶対、え、どんなんやってんの
はいはい、はい、
ちょっとやってみてって言ってくるんですよ、うんうんうん、これがたまらなくうざい、
うん、
もうだから絶対ね、お笑いでとどめないとダメなんですよ。
それ一回その苦い経験をしたんですか？
したんすよ。
あ、したんすか？
こうね、まあ、飲み会とかでね、うん、まあ、お笑いやってますとか言うじゃないですか、うんうん、はい、じゃあちょっと一ネタやってみようっていう言うやつ多いんですよ。きたっきらになりました
ね、まあ、大阪は特に
大阪多いんですよ、うん、これがね、関東とかで多分、あ、そうなんですか、すごいですねって終わるじゃないですか、大阪ダメです、うん、やってっていう
ちょっとお手並み入ってる
そうそう、え、こいつじゃあめっちゃ笑うかっつったら大抵笑わないやつですよ。
ああ、結構渋い感じ、
渋い、あ、そんなんでお笑いやってんの、うん、みたいな。で、男もなんか舐めてくるじゃないですか、うん、俺もそれぐらいだったら俺できんでとか言って、はいはい、ああいうやつがね、本当にもう嫌いです。
そうですか、だいぶ嫌なもんでした、ね、
いや、ごめんなさい、ちょっと今脳裏にだいぶその時の記憶を蘇らせて鮮明にがねちょっとね、この話でちょっと僕はネガティブになっちゃう、
はい、
ちょっと趣味の畠山さん、今までいろんな聞いてきましたけど、畠山さんどう答えてるのかなって
気になりますね、
はい、まあ、もう早速名前出しちゃったんですけど、
はい、
もういつもの準レギュラーですね、
はい、
畠山さんです、よろしくお願いします。
お願いします。
どうも、シアリスの畠山です。毎回こんなにたくさん出して出さして
もらって
、ありがとうございます
1回休んで1回休んで
、はい、ね、もう僕の周りもね、やっぱ畠山のエピソードみんな記憶に残るんですよ。
やっぱり
前やったらもう半袖、
うん、
大好評、
うん、
家のやつ、
家のやつ
とか
忘れてもらってもいいんですけど
なんでなんと、うん、一年中じゃなくていいとか、
はい、
寒なったんやったら暖房つけんやったらもう切ろよと思ってしまうところがやっぱいいですよね、うん、畠山さんの
思わず言いたくなる、
言いたくなるってあ、でも今回ですね、畠山さっき言った話なんですけど、どう答えますか？畠山さん、趣味って何って聞かれたら、
もう私は映画、もう映画はもう便利です、映画
やばいえ、じゃあさらに聞いてくるやん、最近何見たの？
最近は、七人の侍
黒沢
黒沢明って言ったら聞いたことあるっていう人いると思うんで、
もう、
はい、
だいぶ上の世代かもしれない
じゃあ、若い世代に聞かれたら、
あ、若い世代に
20じゃあ5、6の後輩に、
はい、
畠山先輩、趣味なんですかって聞かれたら何て答えるの？
あの映画見てるよ。
あ、映画見てる。あ、映画見るんですか。僕も見るんですけど、何見ますとかって言われたら、
ローマの休日とか見た
い。クラシック。
あの、すいません。
みんな知ってるから。
いや。
これ一応合わせに行ってるんだよ。これです。
合わせてんのそれ。
メジャーなのを行く
んですけど。違う。メジャーがさ、50のおっさんのメジャーのとこ行ってるやんか。ちなみに25、6の人がローマの休日絶対見てる。
まあ、ワンちゃん見てるかな
みたいな。
聞いてくるぐらいだ。映画に食いついたら、うん、映画好きなんかなと思って、うん、じゃあちょっと理解してくれるんかなと思って。
で、畑をね、基本スタンスはやっぱ私についてこいなんですよ。
でもやっぱり盛り上がらないなって思ったら、やっぱり私もじゃあ、うん、ちょっと黙ります。
黙るか
い。黙り出します。も
じゃあなんか最新の映画を言えへんの。なんかほんま近日放送された
み
た
い
な、
最近の鬼滅が
映画だとか、
うん、見ようかなと思うんですけど、なんかやっぱりみんなが面白いっていうものは絶対面白いって思うんですけど、なんか一緒に見ようって言ってくれないと見ようと思わないっていうか、誰かが見ようって言ってくれないと、
みんなに なんで率先して自分からはならへん。
寝るが優先。
それはもう映画運命。
寝るが第
一優先。一番上
に。で、第二は
食べる。
怖いな、この 3番目に出てくる
次が。
やっぱりその人になんか一緒にしようとか、友達に誘われたりとかすると優先順位がこう入れ替わるというか、一人でなんかするとき、一人でなんか趣味、テレビ見ようとか、なんか遊びに行こうっていうのは、だいぶ優先順位が下になるんですけど、人にこう約束されてしまうと、その、あ、いかない
。すみません、ちょっと待って。ちょっと止めていいですか。はい、約束されてまうと、強制、めんどくさい。そんな。
いや、楽しいんですけど、うん、友達と行ったら行ったで楽しいっていうのは分かるんで、うん、その誘われたら暇な限り行くっていうスタンスで。
暇な限りとかなんかちょいちょいなんか
ちょっとワードが
あんま良くない
よ。そうなんですか。いや、なんかあんまり誘いっては断らないですよね。
その代わりね、
はい、
でもローマの休日っていつの作品よってなるやんか。
あれ白黒ですよね。40年代
ですか。もっと、
うん、だって
何十年も前や
それが20代の子何できっかけで見るのって話やんか。
あ、なんかその映画何見ようかなって言った時に、そのやっぱりみんなが面白いの見たいなって思って、うん、面白いっていうのを見ようと思って、うん、ベスト100みたいなのを、映画ベスト100みたいな、うん、アメリカ映画ベスト100とか、うん、ある日本映画ベスト100とか言ったら、上位に出て黒沢とかそういうのばっかり出てくるんですよね。そうです。
いや、若い人さ、ベスト100でも黒沢とか、うん、そのローマの芸術選ばんと思うんですよ、僕は。
まあ、どちらかというと避けるかも。
避けるかも
ですか。
いや、アルマゲドンとかさ、ベタに言ったんですよ、はいはいはい、昔で言ったら、
はい、
タイタニックとか、
はい、
そういうとこ選ぶやん。そこは避けてるの。
まあ、そこは金曜ロードショーとかで見たなとか言って、そのこんなにある中で一番ってどんなんだろうって思った時に、その黒沢映画であって、でそれで普通に面白いじゃんってなって、普通に面白いなって思って、じゃあこの人の作品もいろいろ見ようってなって、昔の映画もめっちゃ面白いなって、その古い、
それすごいですね。
そうやな。
いや、なんか古い映画ってついていけないかなって思ったら、なんか古く感じない。
その感想
すごいな。作家みたいな。
だから自分の感覚を大事にするってすごいですね、
うんうん、なんか手当たり次第に面白い、みんなが選んだ面白いやつをとりあえず 見ようかなって感じです。
最終チャップリンとか見るんですかね。
悲劇
のお笑いの原点に帰ろうと。
あ、そこまですごいですね。
ミスター・ビーン撮ってからなんか
イギリスの方
に行くんかな。 あ、まあそういうことなんですね、はい、まあ、なかなか、まあ、畠山の趣味を理解できる若い人はちょっと厳しい。おっちゃんやっぱ受けますね、やっぱ
こう。そうですね、そんなん知ってんのってな
る。そんなん知ってんのって言って、やっぱおっちゃんキラーのやっぱ身を取ってるだけだ。
そうですよね、年下と会話することほとんどないんで、やっぱり話、何話していいか分かんない
くて。そうです
か。だからもう 10ぐらい離れてる人とかやっぱもう同年代ともちょっと何話していいか分かんなくて、だから
取り入れろよ。何年代が分かるのを取り入れろよ。
やっぱり自分より年齢上の人の方がなんか話分かってくれるような気が、
うん、そうよね。
で、はい、
我々上でよかったです。上で
20代前半じゃ多分無理やろ。まあ、今回ですね、まあまあ話トークテーマがですね、まあ、周りにいる要領のいい人悪い人っていうことなんですけど、はいはい、まあ、僕のちょっとさっき話させていただくとですね、まあやっぱ要領いい人っていうのはやっぱね、まあ、会社の同期で、うん、まあ、これ女性なんですけど、うん、毎年くらいますけど、やっぱすごい素直なんですよ、うん、やっぱ素直ってすごい大事 で、
大事です、ね、
あの分からん時に分からん、
はいはい、
分かる時はちゃんと私分かりますって主張する、うん、もうこれめちゃくちゃ大事なんですよ、うん、何が起こるかって言ったら、これ分かりますって言ったら、その仕事与えてくれるんですよ、その人が、うんうんうん、じゃあこの人は自分がやりやすいことができるんです。で、これはこの子難しいなって言ったら、うん、この仕事はなるべくフォローしてあげようってみんな大切だと思う、
サポートしよう、
サポートするんですよ、むっちゃ効率よくなるんですよ、うんうん、でこの人の一番の要領の良さが出るのが、その先輩で資料とか作って見てくださいって出すじゃないですか、
はいはい、
そんじゃその先輩がこれ何点やねんって聞いてくるんですよ、うん、嫌じゃないですか、これ。
ちょっと答えづらいです
ね。答えづらいですか。で、大抵の人は、うん、あ、まあそうですね、ちょっとできたみたいな感じの言うんですけど、うん、もうこの人ははっきりスピード重視やったら33点ですって言うんです
よ。刻みます。刻んだ
な。33点ですって言われるじゃないですか。うん、やっぱどうなるかと人間やっぱ笑ってるんですよ。いや、33点ってみたいな。
確かに。
お前ちゃんと出ないよって言いながらも、うん、その先輩笑いながら、で、こうでなって言って話進むんですよ。うん、でこの人のすごいところは33点の次は66点にいくんですよ。
倍だいぶ上がったね。
で最終じゃあ100点いくかなって以下なんですよ、はい、80点ぐらいで終わるんですよ。
あれなんかパターンでちょっとこの倍数
倍数で99じゃないですか。その人はやっぱすごいな、ね、100点は絶対ないと。
なるほど、
その人間やっぱ絡んでることなんで、はいはい、100点は絶対ないっていうことが分かって、はい、80点がベストや
って、なんかものすごく頭いい人なん
ですね。そうじゃないですか、頭いいんですよ、うん、それで言ったら、うん、で逆に容量の悪いやつは結構嘘ついちゃうんです
なるほど、あるかもしれない。
アホなやつなんですけどね、うん、もう分かってないっていうのはもう分かるんですよ、僕らにしたら、うん、こいつ分かってないよなって言うんですけど、その時分かったかって言ったら、うん、はい、ここはこういうことでしょってなんかその場のしのぎの言葉を言っちゃうんですよ、うん、で分かってへんからだんだん行き詰まっていって、はいはい、で最終できたかって言ったらできてませんって、うん、いやお前分かってるって言ってたやん。
そうなると、ね、周りがちょっとも
う周りがもうダーってして、うん、でこいつはもう典型的にもうできたか何点って言ったら90点って言うんですよ。
お高いです
高いな自己評
価で、怒られるんですよ、お前これ90点できちゃうやないかって言って、うん、だからねやっぱね素直になれる人間ってやっぱどこもそうなん、まあ、お笑いもそうなんですけど、まあ
そうですね、
やっぱ素直じゃないと伸びていかないなと、
うんうん、ちょっとこうカチッとねこうカチカチになってしまうとね、
そうそうそうそう、うん、もうだからねもう素直に僕もなりたいなってほんまに思います。ほんまに
しみじみ
しみじみ思いましたけど、はい、いやそういうちょっとごめん僕がこんなんなったんですけど、畠山はどう、
あ、容量の悪い人
とかいい人で、
いい人、うん、なんか悪い人の方が目立つんで悪い人ばっかり
いいとこ探したいその人のいいとこ探したいよ
悪い人ばっかりなんか思い出に残るっていうのがあのもう7年ぐらい前の話なんですけど、で大学院生の頃にその大学の後輩が同じ研究室に入ってきたんですよね、うん、であの高橋さんはその素直な人がいいって言うんですけど、後輩も特にその嘘ついたりとかすることなく、うん、結構割とあの人懐っこい素直な感じなんですけど、でただその、まあ、初めて会った時はちょっとおとなしい子なんかなって思いながら、うん、でも普通に会話できるしって感じで、ただ私はその前もって大学の先生からこいつには関わるなって言われて、
すごい言われた教育者としてありなんですか
関わるなってどういうことなんだろうなって思いながら、私だからあんまり自分あんまりもうちょっと軽く会話するぐらいであんまりそのプライベートなこととか関わらないようにしてたんですけど、うん、なんかどこが関わったらいけないかなって思って、まあ、最初観察してたら後輩は朝来た時にその全部カバンの中のものをこう机にバーって並べるんですよ、うん、並べてでなんか関係ない書類とか全然関係ない動画も とにかくカバンの中のものを全部並べて、うん、であの作業に取り掛かるんですけど、あのなんでこんなことしてるのって聞いたんですよ、うん、そしたら全部見えてるのがいいんですみたいなよくわかんない
けど、
わかんない、
なんか忘れ物ないかなとか思ってるんです
かね、はい、あ確かに
あそう、ね、
後輩そう忘れ物がめちゃめちゃ多い、
当たってた
正解です
正解、
忘れ物めちゃめちゃ多いとか人との約束もすぐ忘れる、
最悪、
あの大学って課題とかの提出とかも締め切りとかあるじゃないですか、うん、全部過ぎるんですよね全部与えられた課題の締め切り、うん、守ったの見たことない、
そんなにあの大丈夫かなその子の頃
とかそういうのであの他の人に怒られたりとかするんですけど、うん、それですねって来なくなったりとかでまた何事もなかったかのようにこう現れてって
感じ、現れ
る、そう現れるんですよね何もなかもう忘れたかのように、うんうん、でまたあの提出物忘れて怒られてちょっと来なくなってって、
あの変のですね、
そうそうですねですごい人にあの嘘とかついたりしないですけど、うん、あのあのなんであの約束守られないのとか聞いたらもう全部忘れるみたいなんですよね、
ほんまかなって、なんか忘れるっていうなんかなんかあるような気がするんですよ、僕忘れるって、なんか忘れようとしてんじゃないのっていう
意思が、
意思がもうこれはどうでもええことみたいな感じで、もう強制的にリセットボタン押せるんだ、
なんかやりたくない、
やりたくない、
ああそうですね、やりたくないから後回しにしてそうそう置いてたら忘れて
るっていう、うん、
あじゃあ、 あの自覚やりたくないかったん
ですよ、ね、やっと分かりました
とにかくその人に周りの人に迷惑とかかけたりする人だったんで、だんだんだんだんみんなに嫌われていったんですよね、うん、その
誰か優しくしてほしかった
私はその迷惑かけられたら嫌いになりますけど、私はあの断るな、あの関わるなってあらかじめ言われてたんで、その上辺だけで話するだけで、その特に相手に何か任したりとか絶対しなかったんで迷惑は被らなかったんですけど、 ある日後輩にあのいや僕はあの人生のバイブルにしてる本をいつも持ち歩いてるんです
よ、そんなのすごいよね大学生とかで
言われて、うん、で何って見してもらったら、あの嫌われる勇気っ
ていう
本が新しい、私どういうなんでって思って君嫌われてるのに何でみたいな、
ひどい
嫌われて
るお前嫌われてるよそんなお前
いやあの
大丈夫やで嫌われてるかなって、
もうあのそうえこれ以上嫌われようとしてる
違う
これ以上人に迷惑かけてやばいって思って、あのいや本当にやばいやつやって思って
あの本はね良かったんですかね、出て
あれはバカ売れしてる、
バカ売れしたじゃないですか、
はい、読んじゃいけないです、
僕もまあまあ、はい、読んじゃったし、
うん、いいじゃないですか
いいと思いますよこの
でもあれ進める元になるからね、あれもっと
あそう
そうなんです、
いやだって嫌われ俺なんか嫌われてもいいやそうやもっと嫌われたんねんみたいなぐらいの逆に
あれなんか会社と呼びますよね、あの本読んでね、
あれはねあかんよ、
嫌われに出た、
あれの名前タイトル書かれたけど嫌われないようにするためにみたいなぐらいの
補足
勇気持っちゃダメです嫌われてるよとか、
なんかそのストレートに受け取っちゃダメっていうことですね、そうそうそう、
ストレートに受け取る後輩
素直なんですね、
素直なんですよね
その子の人生めっちゃ気になってきたわ、
あの就職無事就職はしまして、多分その会社多分何千万の損害を受けると思う
決めつけすぎやろ、
はい、本当にそういう人って
まあそうなんですか、はい、まあ、もうちなみにもう一個なんかあります
もう、まあ、最近のここ2、3年ぐらい前の話なんですけど、私もあの無事あの会社就職でき
どういうことやねじゃあ、たんか
もうプロしてまあでもまあスッて決まったらあっさり決まったんですけど、そこに入ってで、まあ、いろいろ新入社員研修とか受けてで受けた後にそれぞれの部署に配属されるんですけど、なんか配属された先があのなんか窓際社員が集まるように集まってるような部屋なんかその今思えばなんか追い出し部屋みたいなあのそういうのあるんですよね。その今その会社からあの人ってなかなか辞めさせにくいじゃないですか。だからその自主退職してもらうために追い込むみたいな部屋
追い込む
みたいなのがその他の会社もちょっとそう言っては昔はそう言っては使ってるんですよね。その何も部屋ない部屋にあの辞めさせたい社員を拘束してで辞めたいって言わせるっていうような、まあ、そこまでひどいところじゃなくて、あのそういうのを作るときに、うん、あの普通はそのなんか適当な部署を作ってそこにもう置いとくって、うん、配属させるっていうのをすると思うんですけど、うちはそうじゃなくて必要な部署の一部がそんなになっちゃってて、うん、で私はそこの部署に入りたいって希望を出しちゃって、
おかしいや
ん知らずに分
かった上でって
知らずに知らず
に知らずにもよかった、分かってて私はそこに行きたいんですってなんかもう
そうで入った部屋がなんか2人がみんな何の仕事してるかよく分かんないですよね。そのでよく怒られてる場面をよくその私以外に 3人社員がいたんですけど、みんな毎日何か怒られてるっていうので、でみんな、まあ、ただその追い出し部屋って追い出すんじゃなくてちゃんと仕事はあるわけなんですよね。その部署のただ一部がそうなってるだけなんで、だからその仕事はあるけどもなんか期日を守らないんですよね、そこの3人も。
なんか時間でやねん
あの忘れてるんです。
また出てきたよ、そっちも出てきたよ、忘れる人
忘れる人
ばっかり出てくるやん。
あのやりたくないとか言ったら怒られるとは思うんですけど、なんか社会に出てなんか記憶にないとか忘れてるってなんかその怒りにくいっていうか、その
政治家とかよく
言うけど、
そうですね、もうなんか日本の政治を見てるよう、ね、そのであのでなんでその部署が成り立ってるかって言ったら、あのその下の人たちはめちゃめちゃ優秀やったって真面目で、で上のであの窓際社員の人たちは役職を持ってるんですよ、みんな。
そうな
んだ。だから下の人があのなんか問題が上で溜まってても言えないみたいな、下の人はすごいその真面目で言えない、その上に言えない性格の人が食べてて、で上はもうなんかもう忘れてることすらもわからないみたいな、その
役所物にと
る、役所物にとる、受け取るやねん。
でなんか書類とかパソコンでみんな作ってるんですけど、うん、必要な提出物のそれをなんかもう3人もう何箇所かからもう、あ消えて消してもったとか、あのうわやってもったとか、フリーズしたとか、なんかそういう声が聞こえて、そんな頻繁にそう頻繁に聞こえるんですよ。いやこまめにセーブしとけって思うんですけど、
まあ、そらそう
で、その私はその窓際社員として入れられたんじゃないんですよ、その新入社員で、ね、うん、その私は、ね、その3人を監視しとけっていう、
すごいな、その若いのに監視とかを
任されたよ
ね、はい、うん、私も入って仕事がこれなんて思ってそれが私の本来やるべき仕事はみたいな、思ってたのと違うなってだいぶ違うなって思って
想定外です
ねで、まあその3人のメールとかなんかこういうのできてなかったとかそういうのは定期的に報告して、
そんなやんの好きや人の
あんまりしたくない
したくないな
もう、あ、そうですか、もう、
そうですか、プロ。
いや、めっちゃあの楽な、楽っていうか、私はそのあできてないのはただ報告するだけあったんで、別に
指導。いや、それが嫌やねん、だから人の
心理的
な。心理的に嫌やねん、人の嫌なとこ
君の。精神的な話。
あ、そうですか、もう、なんか普通。
あ、もう、アンファンは適任やな、そういう意味では。
で、でも、ほか、でもその、それ以外で私めっちゃ暇なんですよね。暇だったんで、あの漫才塾とか入ってた頃はネタ書いたりとか
なるほど
しながら、
なるほどなるほど、
そうネタ書いたりしながら、あの3人の様子を見て、あの
並列に
やんない俺をやってなかったりやってないここができやって言われたのこれ守ってなかったとか、うん、そういうのをあのその上に報告するっていうのを多分半年ぐらいとか、ね、やってて、でもうあの上の人がもうそろそろこのもう終わりにしようかということで、あの組織変更とかいろいろされて、でやっと今あのやっと、まあ、それなりに機能する部署に回復したっていう、ちょっと今日時間短いんで本当に一部のことしか言えてない本当に今思えば異常でした。あの会議とかがあの会議とかするんですけど、あの
超越ストーリーがあるのね、
絵画ドラマ
わかりましたけど、まあ、今回の中分かりました
また次回
また次回ね、またそのドロドロしたストーリーをちょっと楽しみにしたいなと、あれ
濃厚な話
濃厚な話まあここちょっと、まあ、だいぶ終盤に来ちゃったんですけど、
はい、
あの先月からですね、
そうですね、
お笑い塾にですね、うん、新しくメンバーが入りましたので、はい、ちょっと紹介したいなと思います、はいはい、どうぞ自己紹介を。
はい、はじめまして、どうもバッチ村からやってきました、バッチ永遠の19歳です。ピヨピヨピヨ
やるはいはい
じゃあラジオなのにどこまで本気で言っていいのか分かんなかったんで、ちょっと抑えめにやりました、はい、はい、よかったんです。
いや、ちょうどいいぐらいがあったんですけど、なんかもう、はい、バッチ村のバッチです俺が言いましたみたいな、ね、
悪者
じゃないかな。
今ちょっと声変わり中なんですよね。
あ、そうか、19歳、まあ、青顔声
クーラー本当にちょっと
終わりました
。本当にちょっと風でも混乱でも何でもないんですけど、クーラーで声ちょっと飛ばしてて今、まあ、すいません、ちょっとスナックのバセのままみたいな
酒焼けした
みたいな、酒焼けしたみたいになってますけど、よろしくお願いします。
まあ、今ちょっと話ちょっと聞いていただいたと思うんですけど、まあ、バッチさんがもうその容量のいい人悪い人っていうのはどういう人ですかね。
バッチにとって容量のいい人悪い人のカテゴリーがありまして、うん、容量のいい人イコールバッチの中では嫌な人、苦手な人、
うんうんうん、
で容量のいい人悪い人はバッチにとってはいい人、
うん、
で容量のいい人悪い人のは、基本、まあ、女性に対してなんですけど、うん、あざと可愛いの人は容量がいい。
それはなんでそう思い出した。
そのまあ代表作で言いますと、これは今代表の人を言いますと、名前挙げていいのか分かんないですけど、今一気に敵に回します。田中みな実です。
まあ
呼び捨て
呼び捨て3は言えへん、余計敵に回すと。
田中みな実さんの良さが分からないんですよね、私。みんながなんかキャンキャンワーワー言う人にとって、私はなんか引くんですよね、逆に。なんでこんなに皆さんから愛されてるんやろ、しかも女性からも男性からも愛されてる、なんでやろうと思うんですよね。で、まあ、田中みな実さんとかあざと可愛い女性の、例で言うと、例えばお手洗い行く時とか、あ、じゃあ居酒屋でトイレに行く時とかも、トイレ行ってくるとかじゃなくて、お手洗いに行ってきますとかって言うじゃないですか。で、あ、ちょっと言う、その前に端折ったんですけど、
だいぶ端折ったと
思う。容量悪い人って言うと、自分のことなんですよね。自分、私はバッチはこう見えてもブサイクなんですよね。まあラジオなので見えないと思うんですけど、まあ自分でいい評価で言うと、バッチの中では芸の上ぐらいのレベルなんです。顔も中身も。
中身もか、上にしてくれ、中身されたら。中身上にしてくれ、それ。
芸の上ぐらいで。で、バッチもね、 お手洗いに行くときはちゃんとお居酒屋ではトイレって言わずにお手洗いって言いますし、ハンカチも持っていくんですよ。でもあざとかわいい人から見たからすると、あ、かわいいとかポッて男の人になるんですよね。でバッチがしても別に何も思われないんですよね。でお会計の時もあざとかわいい人なんて、あのお財布すら出さなかったり、出すふりをしたりするだったりするけど、出さなかったりする、まあいいよいいよみたいな、あ、ごちそうさまですみたいな感じで去ってったりするじゃないですか。でもバッチも財布出すんです、バッチなんか。でも札まで出すんですよ。で大体
あの言い方がな、何ちょいちょいお札って言わんと札って言わんとちょいちょい芸能情報が出ちゃう。こっちの芸能情報
上品に、
あ、上品、ここがダメなんですかね。
ごめんなさい、僕のちょっとレーダーがちょっと敏感に反応しちゃったので、すみません、はい、
それ続けてください。
基本ちょっとあの口悪いんですよね、バッチ、うん、田舎育ちなんで、うん、で
偏見が、
で、お札まで出すんですけど、うん、こう例えば4000円とかだったら2000円出すじゃないですか、うん、じゃあまあいいよいいよって言うのを待ちしてるじゃないですか、いいよ待ちしてるじゃないですか、うん、じゃあこう取られるんですよね。
取られる。札を取られるんですね。
そう、取られるんですよ、ね。だから容量悪い人と容量いい人と悪い人が羨ましいなって。だからあざと可愛いこう高な。
言われるのか。高橋君だから。俺かなと。あざと可愛いから。俺一瞬自分かなと思って
たね。高橋みなみさんと間違えました。一瞬。田中みな実さんみたいなあざとかわいい人は容量良くて羨ましい、
うん、ああそういうことね。あのさっきのお札の話だけで言うとね、まあ、畠山さんはそういうの上手ですよ。
そうあざとかわいいんです。
やっぱりあのだしお金持ってる人と行った方がいいです
あの見る目がないですか。
そうですね、
ちょっと
あのちょっと貧乏そうな、やっぱり貧乏な人とかって行くと、いや本当にあの割り勘で OK とかなっちゃうんで、めちゃめちゃ余裕のありそうな人と行った方が
お財布事情、
お財布事情
パパ活されてますと
してないですしてないですけども
やっぱりまあ、ありがとう、バッチさんありがとうございました。もうよう分かりましたね、はい、もうまあ、ちょっとね、今回を含めてやっぱ畠山さんっていうのはすごい恐ろしいなと、うん、やっぱ年上を転がす要素いくらでも
持ってるから親父転がしなんかちょっと特殊な
金持ってるやつと金持ってるやつを避けるっていうね
最後に出てしまいましたそれが
次回はね、また、ね、来てもらった時どういう話かね聞けるのか楽しみ、
またね続編もね見てましたからね、
思います。で今回のゲストはですね、バッチ村のバッチさんと畠山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。